東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
藤川マリオのネットトークショー。この番組は高校野球好きなシンガーソングライター藤川マリオが今ハマっていることや好きなこと、知りたいことなどをゲストさんやリスナーの皆さんと一緒に熱く語ろうという番組です。はい、ということで今日はですね7月後半なんですけれども、7月はとにかく雨が多かったですね。今日は晴れてて、多分今日ぐらいから30度超えみたいな話をね聞いた気がするんですけど、高校野球の地方予選もね順延が相次いだりとかして、多分高校野球ファンはさぞかしね予定が立てにくかったよなって思うんですけれども、おそらく配信する頃には101回目の全国高校野球選手権大会が始まってるのかな、多分真っ最中かなっていう感じなんですけれども、楽しんでるかな未来の私。さて、メールがですね、いただきました。第2回のミャレちゃんが、来てくださった時の回ですね。 K さんからいただきました。ありがとうございます。転職、僕も常に考えてます。なかなか転職を見つけるのって難しいですよね。マリオさんがご自身の仕事を転職だと思ったのはどのタイミングですか、といただきました。ありがとうございます。転職ってアクセント合ってるのかな、ね、転職と転職ってね、言葉の音が同じなんでね、ちょっとこうアクセントでね違いをつけようとしてるんですけれども、転職って何ですかね。なんか私は自分がやりたいことでしっかり評価されたらそれが転職なんじゃないかなって思うんですけど、なのでまだちょっと自分としては転職にはたどり着けてないかなっていうね。なので歌や喋りとかで評価されて、それでしっかりお金が稼げれば、それが転職になると思いますので、まあ転職だって言えるようにね頑張りたいなと思います。ということで今日はですね、初回以来の久々の一人でお送りしてまいります。はい、ちょっとドキドキしながらお送りしてまいります。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはマリオアットレディオ 365.net MARIO アットレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは藤川マリオの熱湯トークショー第5回目放送、101回目の夏始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。マリオの小部屋。このコーナーではマリオが最近ハマっている趣味や知りたいこと、そして些細な疑問などを私的な目線で語っていくコーナーです。冒頭でもお話ししましたけど、おそらく配信される頃には101回目のね全国高校野球選手権大会が始まっているんじゃないかなということで、今日はですね野球の話オンリーでお届けしようかなと思っております。ただですね、初回にですね出し惜しみせずに野球の話結構したんでね、ちょっとネタ尽きてんじゃないかなみたいなところはあるんですけれども、自分のねちょっと気になることなどをちょっと喋っていこうかなと思います。それでは今回のテーマは夏の高校野球の始まりについてちょっとお話ししていこうかなと思います。高校野球というとですね、やっぱり思い浮かぶ言葉っていろいろ皆さんあると思うんですけど、例えば青春とかね、熱いとか、あると思うんですけど、私の中で高校野球って歴史なんですよね。国内で100年以上続く大会って多分あんまりないと思うんですよ。高校野球ぐらいっていうわけではないと思うんですけど、でその歴史を感じさせてくれるっていう部分で言うとですね、100年目の夏っていうのが97回大会2015年やったんですけど、この時に鳥羽高校の梅谷聖吾君っていう子が選手宣誓をしたんですね。でこの選手宣誓の中で高校野球は日本の歴史とともに歩んできましたっていうフレーズがあったんですよ。でちなみに私この選手宣誓大好きで、私の好きな選手宣誓第3位にランクインしております。夏からは唯一のランクイン、それはどうでもいいんですけど、で確かに日本の歴史とともに歩んできたなって思うのが、やっぱり戦争による中断があったりとかね、さっき言った100年目の歴史で97回っていうのも、それも戦争で中断してた時代があったとかっていうのもあるわけですよ。で、何ですかね、戦争が終わって 高校野球がまた始まった時にやっぱりそのなんだろう平和の象徴って言われたりとかもしてたっていうね、平和だからこそ野球ができるんだって言われてたりとかするっていうのもなんか素敵な話やなと思うんですけど、あと歴史という部分で言うと第4回大会が中止になった理由っていうのもこれもね結構面白いんですけど、まあ、中止になったっていうとねやっぱり戦争かなみたいなね思われる方も多いと思うんですけど、なぜ4回大会が中止になったかっていうとこれ米騒動なんですよ。歴史の教科書と高校野球史ぐらいでしか聞かないですよね米騒動ってね。まあ、そんな感じでね、あそんな時代からやってるんだなっていうのを、まあ、高校野球史で、ね、歴史を感じるっていうことができるわけなんですよ。でちなみにこの梅谷くんが選手宣誓をやった過程というのがありまして、実はその第1回大会の優勝校っていうのが京都二中なんですけど、その京都二中の流れを組んだのが鳥羽高校だったんですね。で普通選手宣誓って組み合わせ抽選の時に立候補をして抽選をしてその中で選ばれるんですけど、この時はですね、まあ、100年目の歴史で偶然にもその1回大会の優勝校の流れを組んだ高校が出たっていうことで、高野連の方からよかったら鳥羽高校の梅谷君に選手宣誓やってほしいっていう話で選手宣誓をしたという、まあ、その流れがあったりとかするんですね。ではですね、夏の高校野球が始まったのはいつかと言いますと、これが1915年の大正4年になります。なので、まあ、今年、ね、101回目令和の時代にありますので、令和、平成、昭和、大正と、まあ、4時代をねこう続いてるよっていうことですね。でこの先もどんどん続いていくかなっていう感じなんですけど、1915年、全国中等学校優勝野球大会として始まりました。で場所はですね甲子園球場ではなく豊中グラウンドですね。で甲子園球場は誕生したのが1924年大正13年なんですけど、なのでその間は豊中グラウンドであったりだとか鳴子球場とか西宮球場とかっていうところが使われていたんですね。で、この甲子園の名前の由来っていうのがありまして、甲子園はですね木の枝の根の年に誕生したっていうことで甲子園と名付けられました。えとですね、甲乙丙の甲と、ネズミ名牛虎のネズミの死で甲子園なんですよね。これが第10回大会の時ですね。で、まあ、余談なんですけど、私はね、私の干支って戊辰なんですよね。戊辰戦争の戊辰なんですよ。なので、中学校とか高校時代に自分のね、干支が戊辰だって知ってたら、1988年、マイナス120で戊辰戦争の年が求められたっていうね、ことを大学時代に知って、ちょっと惜しいことをしたなって思ったんですけど、まあ、それはどうでもいいんですけど。で、第1回大会はですね、参加校が73校。で、今はもう3000から4000ぐらい。4000は今行ってないかな。一時期4000以上のとかあったんですけど、今は3000何校とかですね。で、その中、当時は73校が参加して、代表が10校でした。で、優勝したのは、さっき言った京都二中で、準優勝が秋田中学なんですよね。で、延長13回の1対2のサヨナラ勝ちで、京都二中が優勝しました。で、まあ、記憶にも新しいと思うんですけれども、去年ね、準優勝した秋田の金足農業大旋風を起こしましたけれども、これが、秋田勢103年ぶりの決勝進出だったということなんですよね。なので秋田県はこの夏に関して言うと1回大会と100回大会で準優勝してるっていうね、なんかこれもすごいことですよね。なのでもしかしたらその1回大会優勝を逃した秋田県勢が100回大会で優勝した可能性もあったっていうことを考えると、いやなんかすごい歴史の重みとかをね感じたりするなって思ったりしますね。はい、まあ、ちょっと話がいろいろ脱線しながらなんですけれども、まあ、こういう視点ですね、高校野球を見るとね楽しいかなって個人的には思ってるんですけど、皆さんはねちょっとどんな楽しみ方をしますかっていう感じで、はい、いやいいですね、歴史って視点でぜひね楽しんでみてほしいなと、見てみるのもいいですよってことですね。以上マリオの小部屋のコーナーでした。それではここで一曲聴いてください。夏なのでこの歌にしました。藤川マリオの夢ダッシュ。
暑い太陽と心地よい風に目を開いた。駆け出した思いは止められない。不動となっても伸ばしてもすり抜けた明日があった。掴みに行こう。答えはいつもそばに。 けじゃないけど同じ時を感じ共に走る仲間がいる信じて
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
マリオの素敵発見。このコーナーではマリオの地元、おすすめスポット、思い出の地など自分の中の熱い場所を語るコーナーです。はい、ということで過去3回はですね、あのゲストさんに来ていただいたということでゲストさんの熱い場所を紹介してもらうというね、結構楽をしてたわけなんですけれども、結構ね、自由な発想でいろんな場所を紹介してもらってね、ちょっと私ももっと頭を柔らかくしなきゃいけないなと、そんなことを思ったりするんですが、今日はですね、野球オンリーでお届けしますと言ったので、ちょっと野球絡みの場所を紹介しようかな、場所っていう感じではないかもしれないですけど紹介したいと思います。それでは今回ご紹介するのは三塁側アルプスですね。はい、三塁側アルプス、まあ一塁側でも三塁側でもどっちでもいいやんって感じなんですけど、私もほんと個人的に三塁側アルプスの方が好きっていうだけで、別に一塁側アルプスが嫌いとするわけじゃないんですけど、甲子園球場の応援席のことをアルプススタンドと言います。でこれが諸説ありまして、一番有名なのは漫画家の岡本一平さんっていう方が素敵に高く見えるアルプススタンドだっていう風に朝日新聞に漫画を描いた説の続きがあるんですけど、これが実は芸術家の岡本太郎さんのお父さんなんですよね。でその岡本太郎さんが実はアルプススタンドって言ったのをそのお父さんが書いて新聞に載ったことでアルプススタンドって呼ばれるようになったっていうのが、まあ一番有力な説として言われております。ちょっとね、調べてみるとアルプススタンドで面白いエピソードの一つちょっと紹介したいと思うんですけど、1951年の春に鳴尾高校というところが出場した際に、あの象を連れてきたっていうね、あのでっかい象をで強制退場させられたっていうエピソードがあったりとかして、多分アルプススタンド話もね、結構調べると面白い歴史が出てくるんじゃないかなと思っているので、もうちょっと今後ちょっとね調べてみようかなと思うんですけれども、じゃあなぜ私が三塁側アルプスが好きなのかというね話なんですけど、偶然なんですが、私三塁側アルプスの出没率が高いんですよ。うん、甲子園に行き始めたのが高校3年の夏からで、2005年から2011年までは夏1回、まあ、2日行ったこともあったかな。で2012年からは春夏っていう感じですね。で、2005年は3回戦を見に行って、2006年から2008年までが準々決勝で、それ以降は全部準決勝、あとはたまに準々決勝も1日行ったりとかしたりもしたんですけど、基本的には準決勝で、応援したいチーム側のアルプスに入るっていう感じにしてるんですよ。過去2回だけですかね、アルプススタンド、そうだな、一番最初に行った時は外野で見たんかな。で2014年2015年はちょっと事情があってアルプスには入らず、まあ、14年に関しては入れずだったんですけど、まあ、そんな感じで基本的にはアルプス観戦をしてるんですが、ちょっとね数えてきておればよかったんですけど、なんか知らんけどアルプススタンド三塁側が多いんですよね私。でそのせいなのか、一塁側アルプスで席を取るのがちょっと苦手っていうね、なんかうまいことね席を取れなかったりすることが過去何回かあって、例えばこう応援団の近くにちょっと行きたいなっていうことで応援団に近づいてみると、なんか目の先にスピーカーがあってスピーカーで投手隠れるとか、あとはちょっとチアガールの近くに行ってみたらそのチアガールがね上げたポンポンの先に投手がいるとかっていう感じで、なかなかね見づらいところに行ってしまうのが一塁側なんですよ私の中で。で逆に三塁側ってそんなになんかあ、しまったっていう席を取ったことってあんまりなくて、まあ、あったとしてもそのポール、黄色いポールがそのスコアボードにかぶったりするぐらい、あ、ここ、あ、 ちょっとスコアボード写真撮りづらみたいなことはあるんですけど、グラウンド方向を見るときには全く問題がなくね、見られる場所になんとなく三塁側うまく座れてるかなっていう感じですね。あと一塁側と三塁側で全くっていうほどではないんですけど違うなって思うのが、放送席がね三塁側だと覗けるんですよ。一塁側だと多分覗きづらいかな。で一塁側放送席、あの NHK とかテレビ朝日 ABC とか、毎日さんとかねがいるところを覗こうと思うと一塁側の方になんか仕切りがあるんですよ。なので三塁側からだと結構見られるんですよね。で私基本的に中継派なんで、今日誰が解説かな、誰が実況かなみたいな覗くのが結構好きなんですけど、今年の選抜も三塁側で2試合とも見たんだけど、その時は高島監督がいらっしゃいましたね、解説的に。今年高島監督、高島監督っていうか高島元監督、前監督、智弁和歌山の元監督なんですけど、去年勇退されて一応甲子園最多勝記録を持ってらっしゃる監督さんなんですけど、この方がゲスト解説っていう形で今年の NHK の選抜では NHK では選抜でそのゲスト解説として呼んでて、たまたま私が行った準決勝では高島監督がね解説をやってらっしゃって、すごいテンションが上がりましたっていう、まあ、そんなところであったりはしますね。なので、まあ、応援も楽しいし、まあ、見ようと思えばそんな放送席なんか見られたりとかもする、まあ、三塁側、まあ、そうだ放送席は、ね、別に三塁側じゃなくても見られるっちゃ見られるのかな、アルプスじゃなくても見られますけど、まあ、そんな楽しみ方もできるかなっていうところで、まあ、野球観戦はねぜひ好きな場所でね楽しんでみていただきたいなと思います。以上マリオの素敵発見のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
マリオのネットトークショーエンディングのお時間です。本日は野球オンリーでお送りさせていただきました。マリオの小部屋のコーナーでは、夏の高校野球の始まりを脱線しながらお話しさせていただきました。マリオの素敵発見のコーナーでは三塁側アルプスをお話しした感じですね。はい、ということで今日は珍しく一人で心細くやりてきましたけれども、なんか相変わらずちょっとまとめが下手くそだなと思ってね、ちょっとこれは今後の課題にしていきたいなと思いました。いかがでしたでしょうか。ね、野球ね、あんまり興味ない人にとってはもう何の話しようかわからんっていう感じだと思いますし、知っとる人にとっては楽しかったって言ってもらえたら嬉しいです。はい、そんな感じでたまにこうやって一人でやっていく回もね作っていこうかなと思います。で、告知はいろいろあります。いろいろってことないかな。まずレディオ365のラジオドラマ星に願いを公開中ですね。現在 YouTube で公開しております。そして、夢ダッシュ、ファーストアルバム夢だミニアルバムの夢ダッシュのサンプル動画も YouTube の方で、公開しております。あとは、そうですね、11月の後半のどこかで日本シリーズが終わって神宮大会も終わったあたりに、また野球好きのカラオケ交流会をやろうかなと思ってますので、野球好きな方はぜひチェックしていただければなと思います。基本的に発信はツイッターの方でやっております。 FU の藤川マリオ22というアカウントになっておりまして、まあ、基本的にツイッター依存症なんで、なんかいろんなどうでもいいことから告知からなんやらかんやら喋ってつぶやいておりますので、もし気になっていただいた方はぜひフォローなんかしていただければ嬉しく思います。あとはブログもやっておりますので、もう長ったらしいブログなんですけれども、よかったらそちらも覗いてみてください。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でも紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは藤川マリオのネットトークショー第5回目放送、101回目の夏、これにて終了です。ここまでのお相手は、101回目の夏もどんな歴史が待っとるんやろなって楽しみにしている藤川マリオがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.